លោកជាទីលោកស្រីជាទីមិត្តី
ទីវាប្រកបមិនសមា今日私は
微細微細នេះខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងនិងសប្បាយរីករាយជាអតីតកម្មការ
ここに出席できましてたことを光栄に思いまた幸せに思っております。このシンポジアムに出席することができまして大変光栄にまた嬉しく思っております。宗教の自由を促進するためにのこのシンポジアムに来ることができまして大変嬉しく思っております。これはですね、ソートレイクシティで行われてユタ州のソートレイクシティで開催されております。ここで私は このカンフレンスは非常に重大な重要なカンフレンスであると、さまざまな国からの代表者の意見を交換し、来ることができます。このカンフレンス非常に重要なものだと思っております。カンボジアは南サウスイーストエイジアの王国でありまして、1,818万キロメートルの広さ、そして1400万人の人口を抱えております。そして国王はですね、民主主義のもとに憲法を遵守して、そして国王がこの国を統治しているわけですけれども、カンボジアではフリーマーケットの経済、そしてまた人権というものを非常に遵守しております。30年にわたって内乱がありまして、非常に難しい時期を過ごしてきたわけですけれども、カンボジア王国の首相がですね、その成長とまたエンプロイメント、そして平等および効率ということを重視する政治を行っております。でその結果ですね、カンボジアは非常に良い経済的成長を収めまして、また貧困をなくすこと、そして信教の自由ということも非常に進歩してきたと思います。それに並行いたしましてですね、社会的なインフラ、そして政治的な安定および人権の尊重ということも推し進めてまいりました。宗教の自由というのは国教であります仏教だけではなくて、イスラム教またその他の宗教に関しましても全国において布教されたり、またその信教の自由というのが尊重されています。カンボジアは男女平等にそれぞれの選択によって自由と権利を確保することができるということを、今ちょっと通訳の音が聞こえなくなってしまいました。
គឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនប្រកលក្ខលំបាក
カンボジア王国の憲法にはカンボジア国民は宗教の自由を持ち、
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិពីទីខាងជំនឿ
សរិយា宗教どのような宗教を実施する権利と自由を持っていると。そしてそれはその条件といたしましては、社会の秩序あるいは安定を乱さない限りという条件がついております。カンボジアは歴史を通しまして仏教を伝統的に信じてまいりました。そしてその間宗教的な論争闘争というものはありませんでした。で、今日におきましても女性や子どもの権利が認められています。で、全ての人が法律の前には平等であるというふうに信じております。性別、言語、宗教、どの宗教を信じているか、あるいは政治観念、あるいは 国家ですね、そして社会地位、その他のものには関わらずということですね。それは他の人の宗教の自由を乱さない限りという条件の下でそれが実施されております。カンボジアは長い間仏教が国教とされてまいりました。今日におきましても多くの宗教が急速に発展しております。そして寛容ということも、そしてまたそれ他の人の権利のを尊重すると、そういうことも守ってまいりました。統計によりますと現在国民の 95% が仏教徒、そして 3% がイスラム教徒、そしてクリスチャンは 1%、 そしてその残りの 1% がその他の宗教を信じているということが分かっています。仏教には2つの宗派がありまして、マハニカイとそれからダマユティ派というのが2つあります。そして4331のブディス仏教のパゴダがありまして、僧侶はですね5万6000人以上います。でイスラム教のモスクも300近く、そしてイスラム教は約50万ぐらいの人が信じております。キリスト教徒はですね3番目に大きな宗教でありまして、300以上の教会、そして200以上のクリスチャンの教会学校ですね、そして13万人以上の信者がキリスト教を信じています。残りはその他の宗教、マハヤナブディズムとかバハイとかそのような他の宗教を信じている人たちです。 宗教的な調和を維持するためにはカルツ&リリジョン省はですね、他の省と協力いたしまして、宗教団体の中で宗教的な違いによる差別をなくそうというそういう努力が行われています。1979年1月7日にですね、日本国家がポルポト政権から解放されました。その時にですね、全ての宗教がポルポト政権のもとにおきましては全ての宗教が廃止されましたわけですね。その結果ですね、何百年もの伝統を持つ宗教がなくなったわけですけれども、1979年に全ての宗教がまた再び創立することができたわけですね。でこのポルポトの残虐行為におきまして、そのポルポト政権のもとにおきましては、なかったその宗教的な自由というものが現在は完全にそれが宗教の自由というものが認められております。でこの観点から見まして、カンボジアの王立政権はですね、この国のモットーといたしまして、国と宗教と王国王というものをモットーとして、それをそれがもっと発展するように努力しているわけです。宗教の宗派というものは社会の平和を維持するために、そしてまた社会を発展させるためのコントリビューターであると、貢献するものであると認められています。カンボジアでは現在ですね、個人が自分の選ぶ宗教を宗教を信じるということが許されておりまして、他の人から攻撃されたり妨害されたり嫌がらせを受けたり、そういうことをなく自分の宗教を信じることができるという、そういう権利が与えられています。それは法律に反しない限りという条件のもとですけれども、さらに政府あるいは憲法を傷つけるようなもの、例えば詐欺行為とか殺人あるいはテロリズムなどをもちろん禁止するわけですけれども、他の人の自由をまた権利を損なうことなしにという、そういう合法的なことによって宗教の自由が認められているわけです。例えばですね、他の宗教をに対して批判するときには、その宗教に対して十分に調べて真実を述べなければならないわけです。ですからお互いの宗教観においてお互いのに尊敬し合うということが強調されています。この政策を達成するためにはですね、政府の役人などは公平でまた義にかなった義務あるいは責任というものを 追わなければならない。そして全てにおいて、忠実で中立でなければならない。もし問題が起こった時、中立な態度を取らなければならないということになっています。まあ、村の長とか、それぞれの行政のチーフなどもそのような態度を持って、そしてまた、まあ、意図的に一つのグループをエコ兵器するような態度を取ってはいけないということになっています。すべての宗教グループが同じ権利と、そして社会あるいは社会的政治的な義務を負うと、そのように決められています。ですから村の長がもし中立な態度を取らなくて、その村において他の宗教、自分が信じる以外の宗教を禁止したりするという、そのようなことは非常に危険なことであるわけです。そして、その自治体のリーダーなどは、例えばですね、その人がもしイスラム教徒であったとしたら、そしてイスラム教だけをエコ引きして、他の宗教、仏教徒やキリスト教徒などその他の宗教を信じる人々を迫害するような態度を取る、これは非常に大きな問題になるわけです。これは忠実な態度を取るというそのリーダーシップ、政治のリーダーシップに違反することになるわけです。2008年の4月ですね、去年の4月、カンボジアはアジアパシフィックインターフェイスダイアログというものをプノンペンで開きました。ホストカントリーだったわけです。でこれは平和とハーモニーを作り出そうという、そういうことがテーマでした。カンボジアの首相はこの時にですね、3つのレコメンデーションを行いました。その迫害をなくすためにですね、宗教的な迫害をなくすために、そのまず1に、社会のユニティとハーモニーを促進するためにですね、全てのあらゆる状況のもとにお互いの理解というものを促進する必要があると。2番目はですね、その他の宗教を信じている人々を尊敬し、そして非暴力的、そして慈悲あるいは思いやり寛容などを促進しなければならないということ。3番目は個人の宗教の自由を尊重するということですね。でそのためには、その社会に幸せをもたらすためにこういうことをしなければならないということです。先ほど言いましたように、カンボジアの国民の 95% は仏教徒ですが、そして仏教が国教となってはおりますけれども、カンボジアは決して他の宗教を信じる人々の権利あるいは権利を侵したり、またそれをコントロールしようとすることを禁止しています。そして全ての宗教は公安あるいは秩序を乱さない限りそのような権利を持っていると。それに反してですね、全ての宗教の組織、国内の組織はカンボジアの政府と協力いたしまして、国家を国の開発とか人道的なこと、教育あるいはヘルスケアなどに貢献しています。カンボジアは宗教的なその権利というものをもちろん尊重し、 互いの互いをお互いに尊敬し合う、そして平和のに貢献するということを目標としています。そしてこの目標はですね、世界の平和、そして宗教的なハーモニーということを目標としています。この機会をいただきまして、このインターナショナルセンター、BYU のインターナショナルセンターにがこの私を招待してくださり、これに参加できましたこと、本当に光栄に思っております。ご清聴ありがとうございました。健康と皆様の健康と成功を願っております。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。ではこれから、ラオスの方にですね、お時間を渡したいと思います。このですね、インターナショナル・ラー・リリジョンの、ブリガム・ヤング大学の方々に心から感謝いたします。この場でですね、皆さん、一緒に集えることは私にとって、本当に光栄なことであります。私が今日お話したいと思うのは、本当にさまざまな問題について皆さんともお話してきたことを嬉しく思っています。この宗教における、また政治における自由というものは本当に大切なものでありまして、特に今の時代において大切なトピックの一つとなっています。このライン・リリジョンシンポジウムのですね、開催してくださっている方々に本当に再度お礼を申し上げたいと思います。まず始めるにあたり、簡単にですね、お話をしたいことがありますけれども、ラオスの方の、ラオスのですね、宗教の自由についてお話したいと思います。私がまず、お話したいのはですね、ネルアサイと呼んでいますけれども、1950年に、この国のですね、法律が制定されました。
静香さん、ここに。
そしてそれから私たちは民主主義国家として務めてまいりました。そして1975年に一致のためのですね、特別な憲法も追加で制定されました。政治のシステム、私たちの政治のシステムでですね、時間とともにどんどん多くの新しい法律とですね、憲法、そして自由が認められてきたわけです。いつもその変化の中枢にはですね、自由というものがありました。そして国民の多くのものが保障されています。そして政府はいつも宗教の指導者と会話を交わしてきました。そして彼らの発展とともにですね、国との調和について話し合ってきました。それぞれの宗教とですね、そして国民がお互いの信仰をですね、尊重できるように国は努めてまいりました。 そしてその都度国はですね、宗教の自由と権利を尊重してまいりました。私たちの国はですね、42の民族がいます。そして多くの多様な文化を要しています。そして私たちはハーモニー、共に調和を持って共存しております。600万人以上の人はですね、どの宗教にも属さないという方々がいらっしゃいます。そして宗教の自由は先ほど申し上げましたように、建国時の憲法の中に記載されています。そして国としましては仏教をはじめ他の宗教活動を奨励しております。それらの活動にですね、参加することは国にとっての国益であるというふうに私たちは信じております。ラオスのですね、首相は2002年の7月からですね、宗教の自由がちゃんと確立されるようにですね、集会への参加が認められていることを強調してまいりました。信仰を持っていない人たちもですね、その自由として認めています。条例の3、4、5条にはですね、その宗教の自由について保障されている文が書いてあります。信仰する人たちはですね、政治の力やですね、影響によって縛られたり制限を受けることはありません。ラオピディアは宗教をはじめですね、教育や国の発展に努めております。そのような宗教はですね、悪いことをしないという基本的なものにのっとっているものであれば、本当にその発展を奨励しております。人々の善のためにですね、宗教活動を行われることを奨励しております。そしてお互いを尊重し、お互いを傷つけることのないように訴えています。また内外から国の人々がですね、自由に宗教の集会を開くことができることを保障しています。そのように宗教の信者たちがですね、ちゃんと宗教的な集会とですね、教えを受けることができるように保障することも含まれて書かれてあります。宗教の信者は、さまざまな人種の方がいらっしゃいますけれども、この宗教のですね、集会はそれぞれの地域 で, ですね、同じように認められています。すべての宗教の信仰は、信仰の信者たちは法律にのっとってこのような集会と活動を行わなければなりません。そして文化、常に国家のですね、一致について念頭に置きながら活動を続けなければなりません。仏教のですね、 67% の、が仏教の方です。そして本当に、イスラム教と、キリスト教はですね、 1% ずつぐらいの割合であります。そして何も信じない方が 39% ほどいらっしゃいます。仏教の影響は、この国は仏教の影響を多く受けています。 そしてその仏教をもとにですね、考え方や伝統というものが多く築かれてきました。
この
数年の間、政府は数年にわたってですね、宗教の自由の新しいシステムをですね、確立してまいりました。そしてそれらの活動がですね、法律を犯すことがないようにチェック機関も果たしとしても役割を果たしています。そして人々が悪に走らないように善を行うことを奨励するものであるように監視しているわけです。ラオの人の代表としまして、それ EIC というですね、慈善団体があるんですけれども、彼らはですね、地域社会の発展に多くの貢献をしています。政府は多くの宗教の集会に本当にが行われていることを良しと考えています。それは国家の発展に役立つというふうに考えているわけです。それによってですね、地域の均等、均衡が図れ、そして平等性がもたらされると信じています。すべての宗教は基本的なですね、思想において争うことなく、調和することができます。政治的なですね、考えと、宗教的なものを一緒にすることはありません。基本的には別々というに、捉えています。それが私たちが持っている宗教的な基本的な考え方でありますが、これらをですね、さらに発展させることによって私たちは平和を国にもたらすことができると信じています。終わるにあたりですね、皆さん、ラオの代表をしまして、私は皆さんにですね、私たちが委員会がですね、努めてきました努力について、お話したいと思います。そしてこのシンポジウムに参加できたことを感謝したいと思います。ありがとうございます。
私どもは、その質疑応答の時間がありますので、それでは、もしお話ししたい方が、質問したい方は手を挙げていただければマイクが来るのをお待ちになっていただきたいと思います。それではどうぞ後ろの方お願いいたします。タイから来たものですけれども、お二人の隣国のものですけれども、あなたのお国の宗教団体としてはいくつの団体が登録されているのでしょうか。そしてまた、その活動的にその許されていないという宗教団体もあるのでしょうか。カンボジアにおいてはですね、たくさんの宗教が存在します。仏教があり、イスラムがあり、キリスト教もあります。キリスト教の中でもさまざまな宗派が代表されています。カトリック、プロテスタント、そしてまた他の宗派もあります。セブンデーアドバンテスト、そしてモルモンも来ております。カンボジアにおります。その宗派は全てで カンボジアの法律を遵守しています。そしてその法律は明らかに守られております。ですから問題のあるものはありません。イスラム教についてはですね、4つの宗派が存在します。その宗派は全て分かれていますけれども、それぞれ適切に登録されております。それは私が長を務めますその局の方で、モハネ会という宗派と、もう一つちょっと名前が浮かびましたけれども、ですから私どもの国にはですね、5万人以上の僧侶がおります。質問ありがとうございます。登録された宗教団体ラオスにおいてはですね、今現在は
キ
リスト教の中ではローマカトリック教会とそのプロテスタントの教会ですね、さまざまな宗派がその中には含まれます。セブンステイアドバンテスト、またバハイもあります。モスレムもあります。そしてキリスト教について言いますと、10万人、全国に10万人以上の信者がいると思います。200以上の教会が設立されています。それらが全て登録された教会、その宗教団体によるものです。質問が聞こえません。その宗教的な式典を行うことができるわけです。その宗教組織を、団体を組織する自由というのは非常にたくさん与えられています。この2人のお方のプレゼンテーションの中で、その宗教団体は国の安全と他の人の、あるいはまた団体の権利を阻害しないということが重要なわけですね。私も一つ質問があるんですけれども、それはですね、法律の、そして規則へのが変わり、また憲法にそういうものが付け加えるときには、どのような手順が必要となるでしょうか。私が言っていることは、例えばアメリカ国内ではですね、その核の業界のために私はいろんなその規則を書いていたんですけれども、それにはフェデラルレジスターというものにそれに載せる必要がまし、そしてそれについて市民はですね、そのいろんな意見を書き込むことができるわけです。それにそういう経過を通して、そのさまざまな変更を加える、例えば憲法あるいは命令に変更を加えるときには、そういう国民の意見を取り入れる機構というのがあるのでしょうか。まず最初にですね、参加してくださった方によって感謝したいと思います。憲法というのは私どもの法律の元になっているものですね。その信仰の自由というものは 他の人の権利を阻害しない、あるいは国家の安全を脅かさない、また社会を脅かさないということが、これは非常に重要なものです。法律を作るときにはそれは憲法に沿ったものではなければいけないわけですね。そしてそれを変えるときにはですね、その宗教の信仰を持っている人たちがその法律に従うということが望まれているわけですね。他の人の権利を阻害しない、そしてその他の人たちを強制的に宗教に変えさせないということが重要なポイントになります。カンボジアにおいては国会の中ではその人々によって選挙によって代表する人々がその首相に対してですねを選ぶ権利があるわけで、そして首相はですねその代表、人々の代表として法律を制定する権利を主張します。法律に賛成しないもとはですね国会に国会議員をそれを選択しない、あるいは国会に対して意見を言うことができますね。そうすると国会がですね、これはこの法律は、あるいはこの規則はこれは良くないということでそう変えることができます。それがカンボジアにおける最も高いレベルの人々の意見を尊重する方法です。1599年、一つの変更を加えまして、9条と13条ですが、その宗教について、そのラオス市民、国民の権利を明らかに書かれています。その憲法によると、によってですね、政府はある命令を出しました。それは宗教的活動の管理についてですね、私がプレゼンテーションのお話しした通りですけれども、それの適用の段階でですね命令が出されたわけですね。私の我が国の国家政府はですね、その宗教をについてもですね国会においてその話し合うという形でそれを人々の国民の意見を尊重するというそういうシステムになっていると思います。他に質問あるでしょうか。それでは2人のこのプレゼンテーションをしてくださったプレゼンターの方たちにもう一度心から感謝をしたいと思います。